皆さんがご自分がですね教会に通い始められた頃、どういう動機でですね教会に来られたでしょうか。まあね、クリスチャンホームに生まれてね、小さい時からクリスチャンやという方は、まあそれはねそうですけども、それ以外のほとんどの方はですね、やはりおそらくどこか平安が欲しいとかね、心が何か満たされないとかね、あるいはそういう恐れから解放されたい、そういう思いを持ってですね礼拝に来られたんではないでしょうか。私自身もですね、まあ、何度も申し上げておりますけども、教会に行き始めた時というのは本当にねもう死んでしまいたいと思うぐらいのねこう悩みがあった。でそういう時にですね、たまたま車の中でルーテルアワー心に光を聞いてですね、でそれがきっかけで北スーダン大ルーテル教会に行ったと、それがですねもともとのこう救われるきっかけですね。そのように神様は私たちが神の身元に来るように上乾きを与えられるんですね。ですから皆さんの心の中に起こった上乾き、それは単なるその上乾きによって神様があなたの魂の中奥底に与えられたものであるということですね。だからそれに正直に反応してですね教会に来る必要があるわけですね。で聖書の中にも、先ほど読んでいただきました聖書の中にも一人のそういう魂が上乾いた人物が出てまいります。一人のこの人ですね、まあマルコでは一人の人としか書いてませんけども、マタイの方では一人の青年と書いてあります。ルカの方ではですね古い訳では役人と書いてありますね。今この新しいあれでは一人の指導者という言い方がされてますけど、まあまあ、どちらでもそういう、まあ、20代後半からおそらく30過ぎぐらいのイエス様のもとに来たというんですね。今日ここからですね3つのポイントからこの青年の行動を軸に御言葉を取り付いていきたいと思うんですね。まず一つはですね、彼がどうしてイエス様に走り寄っていったのか、そのイエス様に近づいた動機をですね一緒にこう見てみたいんですね。17節にこう書いてあります。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいていったと、あ、尋ねたと書いてますね。一人の人駆け寄りと書いてます。これね、単にこうやってね歩いてです、あ、イエス様ってこう駆け寄り歩いていたわけじゃないですね。イエス様がおられる、逃してなるものかって言ってね、こうね走っていったというんですね。それぐらい彼の魂の中には求めがあった、上乾きがあったということですね。彼はなぜそれほどイエス様の前にですね、イエス様のところに駆け出していかなければならないぐらい求めていたんでしょうか。彼はどういう何か大きな心配があったんでしょうか。彼は外から見たら何不自由ないその暮らしでした。22節にね、この多くの財産を持っていたからであると書いてありますけどね、おそらくこれは彼が一代で成し遂げたんじゃなくて、お父さん、またそのお父さんの代からですね、たくさんのお金がね蓄えられてきた金持ちだったっていうんですね。ね、だからといって彼は決して親の財産にあぐらをかいてですね怠けていたんじゃなくて、親に負けないように一生懸命に努力してね、もう地方の有力者の息子と言われても恥ずかしくないだけの教養を身につけた、また行動を行っていたというんですね。さらにルカの方では、古い訳では役人、この役人というのはですね、この官僚とかこのね、こういうの公の役人のことじゃなくて、ユダヤ教会の、まあ、指導者役人のことですね。皆さんね、教会キリスト教のね役員さんも立派ですね、一生懸命やっておられますけどね、当時のユダヤ教のね教会の役人になろうと思ったら、役人になろうと思ったらどれだけ大変だったか。厳しい試験があるんですよ。覚えないかんことがいっぱいある。皆さんレビキってご存知ですか。レビキね、読んだことのある方、いや、正直ですね、大変なことはあるわけですけどね、難しいですね。何々したら、こんなことしたらいかん、あんなことしたらいかんでね、もう本当にこう覚えることいっぱい。 今でもそうですけど、保守派のね、ユダヤ教の人たちも、この3つの時からね、レビッキから教え込むんですよ。暗記させるんですよ。全部覚えさせる。ね。あるいはそれだけじゃない。民数記とかですね、申命記も全部覚えさせて、しかもそれだけじゃないんですね。今しめ、ユダヤ人としてね、守るべき今しめが610何条あるらしいそうですね。610の方が気が遠くなりますね。それを全部覚えて、それを守らなきゃいけないですよ。そうしないと救われないから、神様に裁かれるから。だからね、そういうことを全部覚えてね、人から聞かれてもね、あ、これはここにこう書いてあります、こう書いてありますからこうしなさいとか、この問題はこうですよと、即座にね、パパッと答えていた。皆さんできます？私も難しいですね。そうでしょうね、一緒に祈りましょうかって言えますけどね、なかなかパパッとね、こう答えることは詳しいところも難しいですね。だから本当にですね、しかもそれだけじゃない、小さい時からそういう律法を全て守っていたというんですね。610何条の戒めを全部守っていた、まあ、いわば超エリートですね。その超エリートの人がわざわざイエス様のところに走り寄ったというんです。なぜでしょうか。私はね、やはり彼の心の中にね、どんなに戒めを守ってもそれだけでは決して満たされない心の空洞があったからだと思うんですね。ぽっかりと大きな、神様でしか埋めることのできない大きな穴があった。だからそれを求めて彼はイエス様のところに走り寄ったんですよ。あるところにですね、喫茶店をやっているクリスチャンがおられるんですね。で、彼はお父さんがアメリカ人の宣教師で、お母さんが日本人という、まあね、そういうご夫妻の間に生まれた方ですけどね、外見がやっぱりこう普通の日本人とは違うね、こう西洋人的な顔をしているということで、中学生や高校生の時は随分クラスメートからいじめを受けたそうですね。いじめられた。で、そういう中で彼はいじめを受けながらですね、人生とは何かということをね、深く考えていった。なんで自分はこんなにね、この皆普通のね、日本人と違うということでいじめを受けるんだろうかね、いろんなことを考え苦しんだんですね。彼は彼らに考えたね。で、そんな時にですね、テレビかラジオのメッセージでですね、キリスト教のメッセージで、人間の心の中には神様以外の何をもってしても埋めることのできない空洞があるんだというメッセージを聞いた、ね、そしてイエス様の愛でしか埋めることができないんだよ。彼は本当にそのメッセージがその時の彼の心にぴったり来たんですよ。それで彼は今まではね、まあ、牧師の子供や宣教師の子供やということで仕方なく教会に行っていたけども、それから心を入れ替えてイエス様を信じて救われたんですね。まあ、そういう話ですけどね、心の空洞があった、だからイエス様に走り寄った、それは正しい、ね、姿勢。でもね、この青年ですね、一つだけ大きな間違いがあった。何だと思いますか。イエス様を求めるのに一つだけ大きな間違いがあった。何でしょうか。それはね、私は小さい時から戒めを全部覚えて一つ一つ守ってきましたという自分を誇るプライドとか誇りとか、そういうものを土台にして、その上に心の空洞をイエス様によって満たしてもらおうという、そういう求め方をしたからですよ。それが根本的な間違いであったというんですね。自分の行いとか誇りを土台としている限りは、決してイエス様を本当の意味で信じることはできないんです。私はね、この歌詞を読みますとね、必ず芥川龍之介とかね、太宰治の ことを思い浮かぶんですね。皆さん芥川龍之介ご存でしょうか。もう宇多田さんも日本のね近代文学を代表するですね、あの有名人ですね。あの蜘蛛の糸とかね、都市春とかね、それから何でしたかね、あと何がありますかね。あの、まあ、私も読んだことありますけど、あるいは太宰治とかやったら人間失格とかね、走れ目の巣とかね、ほんの人間のそういう 真実とかいろんなそういうね姿、罪の姿を描いた本ですね。有名人です。この二人どうなりました。二人とも自ら命を絶ちました。そこで彼はね、彼らはね、二人ともね聖書を愛読したんですよ。一生懸命ね、もう芥川龍之介なんかね、あの宝刀息子の例え話あるでしょう。あれを見てね、これは世界最高の短編小説だとね激賞してますね。それぐらい彼は聖書、彼らなりに一生懸命聖書を求めた、読んだ。でもその最後は二人とも自ら命を絶った。なぜでしょうか。それは自分というものを土台に引いていたからですね。自分の力で自分を救おうと思っていたからです。だから自分の力を自分の力で自分を救おうと思っている限りは、自分というものを突き詰めていけばいくほど自分の罪とか欲深さとか自分勝手とか自己本位、そういうものしかもう見えてこない。そうなると、ああ自分は自分で自分を救うことはできないということがはっきり分かって、自分に絶望するしかないんですよ。そこで終わったね。だから何をおいてもそういう自分のプライドとか誇りをもう打ち砕かれて、イエス様を土台にしていく時にのみ救われていくんですね。そのことを覚えた。そして二つ目に覚えたいことはですね、この自分というものを土台にしていたこの青年に対してイエス様はどう答えられたかということです。21節見てない、21節こう書いてますね。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちには与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。こうおっしゃったんですね。つまりこうですね、あなたは自分は小さい時から一生懸命立法を守ってきた、神様の戒めを全部守ってきた、人に愛もかけたと言ってるけども、本当にそうだの、心からそう言えるのかという、そういう問いかけですよ。私ね、ここを読んでね、一つのことを教えられましたね。私たちは立法というものをね、神様の戒めというものをすぐに二つの領域に分けるんですよ。心の領域と行いの領域でね、心の領域はね、私は心の中では罪を犯しているかもしれないけども、こと外面的な行いではクリスチャンとしてまあまあね、ちゃんと立派にね、人から後ろ指をさせることはない、ちゃんとやってますよと、礼拝にも行き、ね、この献金も捧げ、ね、それから奉仕もし、ちゃんとやってますよと、ね、自信持ってる、ね、そう、皆さんそうではないでしょうか、ね、私もそうですね。心の中ではいろいろなことがありますけども、こと、ね、外面的な行いについては模範的とまでは言えないけども、まあまあチャランポランな言い方はしていないなと気持ちがありました。でもね、このメッセージを準備するときに再び問われたんですよ。あなたは本当にちゃんと律法を守っていると言えるのか。皆さん、もしあなたがね、自分の全財産をね全部捨てて貧しい人に分け与えてから、それから私について来なさいと言われたらどうします。ほとんどが下を向いて顔を曇らせてね、悲しみながら去っていくんではないでしょうか。 あれ私はそれでも無一文になっても、ね、たとえ路上で段ボール生活をねするになっても行きますという人がいますね。私を含め誰もいないと思うんです ね。そこですね、自分は本当にね、この結局自分のが痛みを感じないところでしか、ね、この奉仕とかいいことはできないのに、それをあたかも自分が全部やっているかのように自分をね正しい人だと思い込んでいる、そこに大きな罪があると神様おっしゃったんですね。ですからイエス様のこの問いかけはね、本当にその財産を全て捨てなさいということを言ってるんじゃなくてね、彼は自分、このイエス様の言葉を通して本当の自分に直面させられたんです。それまでは彼は外面的にちゃんとやっているに過ぎない人間だった。でもイエス様の言葉を通して何にも律法を守ってない罪人でしか過ぎない自分というものに直面させられた。その時に彼はもう悲しみながら立ち去っていくしかなかった。あるいは自分が思っていた永遠の命、神の国に入るというのは自分が思っていたレベルよりもはるかに高いハードルであるということが分かって不可能だと思ったかも分かりません。皆さんね、もし永遠の命を得るために、神の国に入るために、本当に文字通りこのイエス様が言われた通りにやらなければならないと知ったならば、誰がイエス様に従えるでしょうか。誰が神の国に入ることができるでしょうか。悲しみながら立ち去っていかざるを得ないんです。でイエス様はそこに気づいてほしかった。そして自分は本当に自分の中に誇るものは何もない、貧しいものですと、それを受け入れ、それを分かった上で、でもイエス様、私を憐れんでくださいとイエス様の憐れみを求めるようにして、そういう気持ちになってほしかった。これがイエス様の願いですね。だからこの世の成功者、お金持ち、人よりもね上にいてですね、普段人を見下しているような人はね、決してそういう自分の貧しさが分からない。だから神の国が、いやいや、この金持ちが神の国に入ることはなんと難しいでしょうとおっしゃったんですね。もうダクダク針の穴を通るより難しいと、不可能だとおっしゃった、ね。そして三つ目、最後の点、そこで終わってしまっていたら、私たちは今日ね失望してですね、はぁと言ってこのね、ため息つきながら悲しい、そういうことをこの青年のように顔を曇らせながら帰っていくしかないんですけども、しかしそうではない。27節の言葉に希望がある。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですと。人は自分の力で自分を救うことは絶対できない、何人たりともできないんだよと、不可能ですよと。しかし人にはできないが神にはできるとおっしゃった。神にはどんなことでもできるからとおっしゃった。皆さん、このどんなことでもってどういう意味でしょうか。いろんな奇跡のことでしょうか。そうじゃないんですね。人間では絶対に払うことのできない犠牲、人が、罪人が、私たちが、皆さんが神の国に入るためならば、神様は、イエス様はどんな大きな犠牲でも喜んで払うことができるんだよということです。これがここで言っている神にはどんなこともできるという本当の意味なんですね。皆さん、イエス様は敵を、あなたの敵を愛しなさいとおっしゃいました。しかし私たちには悲しいかな、なかなかですね、敵を愛して敵を救うために自分の命を犠牲することができない、ましてや自分の一人子、大切な子供を犠牲にすることなんかできませんね。人間には絶対できないんですよ。でも神ならばできる、いや神様だけがなし 得るんです。それができるのが誠の神様なんですよ。この世には多くのね、その神々や、その偶像、ね、救い主がありますけども、ここまで犠牲を払ってくださる神様はイエス様しかいないんですね。皆さん、私たちは自分を救うために何一つ自分を差し出すことはできません。エルサレムを天国に例えればですね、当時エルサレムには城壁があったんですね。敵から攻められないように城壁があった。でその、ね、城壁に門、たくさんの門があったんですね。でその門はだいたい夕方になったら閉まるんですけども、たった一つだけ真夜中でも開いている門があった。それが梁の門と言われる小さい小さい門やったんですね。梁の穴と呼ばれる小さい門やった。もう人間がですね、本当にこうね、しゃがんでですね、入るしかなかった。ね。ラクダが、当時ね、ユダヤ人にとってラクダというのは、自分たちが見ている動物の中で一番大きな動物ですよ。そんな大きなね、人間を何人も、ね、乗せて歩けるような、そんなラクダがね、こんな小さい小さい針の穴の門に入れるわけがない。ね。不可能。しかし、だから私たちは入りたいけど入れないよ。自分の、背中にいろんなね、誇りとか高ぶりとかプライドとかお金とかいろんなものを積んでですね、こうしたからね、こんな小さな範囲に入れないよ、入れないよって言ってるんですね。そんなもんですよ。しかしイエス・キリスト、人にはできないが神にはできる。神様ならばその小さい門を私たちが入れるように門を開けてくださる。これが十字架です ね。人間が絶対に入ることもできないもんを神様が自ら犠牲となって打ち破ってくださった。だからイエス様を信じるだけで救われる。今日皆さんね、ご自分の聖書をお持ちならばね、この人にはできないが神にはできると、ここね、赤線かなんかでね、ボールペンかなんかでね、線引いておいてください。教科の本は線したらダメですよ。ね、自分の絵が好きで引いてくださいね。ね、皆さん。ですからね、昨日ね、実は姫路教会で、万端地区の信徒研修会がありました。ぜひ皆さん来てほしかったですね。素晴らしい、やっぱ期待した通りね、素晴らしいメッセージでした。ね。混迷の時代に生きるね、クリスチャンに力ふさわしい力ある神の助けというのを抱いてね、本当にこう1時間ほどメッセージされたんですけど、よかったですね、本当にね。テープがあったで皆さんに今聞かせてあげたぐらいですけどね。でその中でですね、私今教えられることがいくつかあるんですけどね、今の教会というのはね、大体戦後50年間は豊かなね、こう刈り取りの時期やったと。しかし50年、戦後50年住んで、それからね、やはりこの50年間は凶作期というか、なかなかね、実りを刈り取ることができない、強制もどんどん下がっていくね、そういう時代だと。そういう中でどう私たちは生きるのかということでね、見えるところによってではなく、いつも私たちと共におられるイエス様を見上げて信頼していくこと、これしかないですよと。そしてね、時々こんなに一生懸命祈っても祈りが聞かれないと言って教会から立ち去っていく人もいるけども、まあ、その広野先生の教会にもそういう人がおったりとね、おっしゃっておられましたけども、でもね、そうじゃない、必ず聞かれると信じて、まだその聞かれることが目の当たりにしないうちから聞かれると信じて、期待して忍耐を持って祈ること、これが大切ですということをね、おっしゃっておられて、本当にその通りだと改めて教えられたんですね。結果として目に見える前にそうなったと、すでに得たりと信じて祈りなさいとイエス様おっしゃってますけど、その通りだなと思いましたですね。ですからね、私たちも神様はこれだけに豊かに恵みを与えてくださったから、皆さん一人一人の状況がどうであれ、見える状況がどうであれ、 私や皆さんのためにここまで大きな犠牲を払ってくださったイエス様を見上げて信頼して希望を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの一人の青年との問答からメッセージをいただきました。彼の心の中には満たされない空洞がありました。それ彼は本当に心からイエス様を求めてました。しかしそれはあくまでも自分の行いとか財産とかいろんなそういう自分がこれまで得てきたものを土台とするそういう人生の上にプラスアルファを求めるような求め方でした。イエス様から自分の真の姿について直面させられた彼は顔を曇らせ立ち去っていくしかありませんでした。神様、私たちは本当に一人一人いろんな状況の中でいろんな人生の中にイエス様と出会って砕かれてイエス様を土台としてここまで歩んでくることができました。心から感謝いたします。これからも主が自分の人生の土台であるということを信じ自分の力に頼らず主に委ねてそして信頼して見えるところがどうであれ主に信頼して歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上にまたそのご家族の上に豊かな祝福があります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。